こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。あなた方はこの世に習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれまた完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。共に主を賛美いたします。無理なくお立ちになれる方はご起立ください。賛美歌546番、そのままで修法の裏に印刷されております実会を共に唱和いたします。実会、私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。おかけください。お祈りをいたします。私たちの主イエス・キリストの父なる神様、10月最初の主の日の朝、聖餐の食卓が整えられたこの礼拝堂に集うことを許されました。あなたの霊の息吹により、私たちの魂を目覚めさせ、肉体をも新しくしてくださって、アッバ父よと共に皆を呼ぶことのできます幸いを心より感謝をいたします。あなたが私たち一人一人に与えてくださった恵みの信仰によって、御子イエス・キリストの大きな祝福に共に預かることができますように。私たちはこの短い生涯において、ひとときの間、 地上の仮の住まいを得るものですが、私たちの真のふるさとはあなたの住まいである天にありますから、私たちがただ地上の喜びや栄誉を求めるのではなく、天にいますあなたに信頼を置き、あなたにすべての栄光と誉れとをお返しすることができますように。あなたが主であり、すべてに勝って正義であり、知恵であり、力であられるからです。どうかあなたの力と正義と知恵とが、罪と弱さの中にある私たちの上に輝き渡り、ついには主イエス・キリストによって私たちのために天に蓄えられた満ち溢れる栄光へと到達することができますように。この地上にあって、すべての被造物、すべての作られたものとともに私たちもうめいております。私たちの心の中には日々さまざまな恐れや疑い、思い煩いや嘆きが行き来しておりますが、あなたはそれらのすべてをあなたの胸の内に注ぎ出すようにとおっしゃってくださいます。私たちの悩みをすべてあなたに打ち明けることが許されていることは大きな祝福です。あなたの慈しみと愛はこの空よりも高く大きく、海よりも広く深いからです。どうか私たちがあなたの大きな愛の懐にその身を委ねて、幼子のようにあなたに信頼し、あなたにより頼み、救いを待ち望むことができますように。すべてのことを愛ともに働かせて益としてくださる主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書を失礼をいたしました。賛美をいたします。お立ちください。賛美歌249番。 けください。聖霊の証明を求める祈りをいたします。父と子と共にあられる聖霊なる神、私たちの心を鎮め、あなたの御声に耳を傾けさせてください。私たちの心を開いてください。御言葉を正しく受け止めて、あなたに従うものとなることができますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書イザヤ書第61章1節から3節、旧約聖書1162ページ。イザヤ書第61章1節から朗読いたします。主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捕らえた。私を遣わして貧しい人に良い知らせを伝えさせるために、打ち砕かれた心を包み、囚われ人には自由を、つながれている人には解放を告知させるために、主が恵みをお与えになる、なるとし、私たちの神が報復される日を告知して、嘆いている人々を慰め、シオンのゆえに嘆いている人々に灰に変えて冠をかぶらせ、嘆きに変えて喜びの香油を、暗い心に変えて賛美の衣をまとわせるために、彼らは主が輝きを表すために植えられた正義のカシの木と呼ばれる。次に新約聖書ローマの信徒への手紙第13章11節から14節、ローマの信徒への手紙第13章11節から朗読いたします。さらに、あなた方は今がどんな時であるかを知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時がすでに来ています。今や私たちが信仰に入った頃よりも救いは近づいているからです。夜は更け、日は近づいた。だから闇の行いを脱ぎ捨てて、光の武具を身につけましょう。日中を歩むように、品位を持って歩もうではありませんか。主縁と名帝、淫乱と公職、争いと妬みを捨て、主イエスキリストを身にまといなさい。欲望を満足させようとして肉に心を用いてはなりません。ローマの信徒への手紙の第13章11節から14節を前回に続いてもう一度読みました。で、今朝は特に最後の14節の御言葉に集中して、共にしばらくの間思いを深めていきたいと思います。で、この箇所は実はキリスト教会の2000年の歴史の中でも特に重要な意味を持っております。と言いますのは、古代キリスト教会最大の神学者であるアウグスティヌスという人が、この今朝のところのこの12節から14節を読んで、キリスト者へと改心した、そういう御言葉でもあるからです。で、そのことについてはまた後でお話をいたします。14節にこう記されています。主イエスキリストを身にまといなさい。欲望を満足させようとして 肉に心を用いてはなりません。心を用いると訳されている言葉があります。この言葉は調べてみますと、この前もってという意味の言葉と考えるという言葉がくっついてできています。ですから前もって考えるとか、あらかじめ配慮しておくということを意味する言葉です。でじゃあ何を前もって考えるのかというと、ここではこの肉にと言われております。肉という言葉を聞いて、まず私たちが思い浮かべるのは肉体ということでしょう。私たちが皆この地上の人間としてこの肉体を持って生き生活しています。私たちが生きるとき、この肉体の生活のためにこの前もって考える配慮しておくというのはこれは当然です。行き当たりばったりの生活っていうのはこれは肉体のために良くないと誰でも思います。例えば肉体の健康を考えて私たちはこの食べることや運動することなどにこのあらかじめ心を配るでしょう。でそういう意味ではこの14節にあるようにこの肉に心を用いるというのは決して悪いことではない、むしろ当然のことです。ただその時に、一つこの間違えてはいけないのは、その肉体のための配慮、肉のための配慮、それがこの欲望に陥ってしまうということになると、困るというわけです。これが13節にありました主演と名定以下の言葉が示すものだと言えるでしょう。人間としてこの自分の生活のために肉の存在のためにこの心を配る、それはもう当たり前のことである。前もってよく考えてそれをこう実行していく、それは当然のことである。ただその時にこの肉の欲望に負けてはいけない、それは自分のためにはならない。でここまでお話ししていることは、これはよくわかる一つの解釈です、理解です。でしかしここでパウロがこの肉に心を用いてはならないという時、またそれとは違う特別な意味を特別な意味で言っているということも知っておかなければいけないと思います。これはパウロの手紙の中でいつも出てくることですけれども、パウロが肉という言葉を用いる時、それは単にこの肉体のことを指しているのではなくて、この霊に対するものとして肉と言っております。この霊というのは神の霊、聖霊のことです。この神の霊、聖霊によって私たちは神様をアッバ父よと、お父様と親しく呼ぶことができる、そういう神の子としての身分を与えられております。でそのような神の霊に生かされている私たちであるということをパウロはこの手紙の8章で語っておりました。ところが、パウロも含めてパウロ自身もそうなんですけれども、人間というものはいつもそのように神の子らしく神の御心に沿って考えたり生きたりするかというと、そうではない。でこれもパウロ自身がすでに第7章でうめくように書いていました。私たちは神の霊に逆らうところがある。この13節に書いてあるようなことは、誰でもこの悪いことだということは分かっている。しかしなかなか例えば人を妬む心から 自由になれない、争いから自由になれない、そういう妬みや争いの心を生み出すもの、それこそがパウロの言う肉に他ならないのです。肉の思いというものは神様の御心に逆らうものである。私たちはそういう神に逆らう肉の思いに対してあらかじめ考えて配慮して手を打たなければいけない。それがこの14節で言われていることです。でそこでもう一つ、大事なことがあるんです。これも知っておいた方がいいだろうと思いますが、この14節の、心を用いるという言葉はこの、前もって考えるとか配慮するとかあるいは企てるという意味の言葉だということを、言いましたけれども、実は聖書全体を読みますと、この人間のそういう配慮や企てという意味で用いられるよりも、神様ご自身の前もっての配慮、企てという意味に用いられることの方が多いのです。神様が前もってちゃんと考えていてくださる、きちんと手を打ってくださる、これが、今日の、教会の信仰の言葉で言いますと、摂理という言葉の元になった言葉です。お聞きになったことがあるかと思います。摂理、神様が前もって見ていてくださる、前からずっと私たちの歩みを見守っていてくださって、しかるべき手を打ってくださるという意味の言葉です。私たちはこの神の摂理を信じるからこそ、我々は例えば得体の知れない暗い運命などにもてあそばれているのではなくて、神様がきちんと摂理の神として責任を持ってくださるんだから信頼を持って生きていこう、それが摂理信仰というものだと思います。ところがこの14節でこの肉に心を用いるという時のこの肉の思いはそれに逆らう、神の摂理などというものを信じることができるだろうか、こんな暗い悲惨な生活において、こんな悲惨な世の中において、暗い状況において、どうして神の摂理などというものを信じることができるんだろうか、いやこのままではいけない、なんとか自分で手を打たなければならない、あれもしておかなければいけない、これもしておかなければいけない、実はそこに肉の思いが、肉の企てが生まれる、神の摂理に対立するような肉の企てが生まれる。でそういうこの肉が先手を打つような神様に対する疑いや不安の心から出るような、そういう前もっての肉の企てというものをしないようにしましょう。それをしていくと落ち込んでいくところは結局そういう肉の思い、人間の思いに振り回される、争いの中に落ち込んでいく、妬みに苦しむことになる。大事なことは私たちが一歩一歩この踏みしめて歩いていくときに、この人間の前もっての企てより先にまず神様のご計画、私たちに対する御計らいがある、それを信頼して生きていくということになるのであります。で、もう一つこの言葉の意味について、考えておいた方が良いかもしれません。それは、先ほどからこの前もって考えるということを言っております、考えるという言葉にこの前もって で、あらかじめという言葉がくっついてできたものです。でそうすると当然今度はその前ではなくて後という言葉もくっついてくる、ね、で実際にそういう言葉があります。後から考えるという言葉です。後から考えるっていうのは、多くの場合 あんなことしなければよかったというそういう、後悔するっていうことでしょう、ね。そこでこの悔いるとか後悔するという意味の言葉になります、ね。神様が前もってこの備えていてくださる、ね、そのことをこの信頼して、あ、もう少し忍耐して待っておればよかったということに、なる。でこの悔いる、ね、後悔するっていう言葉が、私たちの信仰の言葉になりますと、この悔い改めるという言葉になります、ね。悔い改めるっていうのはただこう一人で後悔しているのとは違います、ね。自分の心の中でこのぐるぐる回っているのとは違います。そうではない。神様が相手におられるっていうことです、ね。後からでもよい、後からでもよいから気がついたら、あ、神様間違えました、ね、ごめんなさいとお詫びをして元へ戻っていこう、そういう意味になるのです。でここで、そこで、最初にお話をしました、古代キリスト教会における最大の神学者であって、そして現代に至るまでこの人間の思想に大きな影響を与え続けている、そのアウグスティヌスという人、この人の戒心の体験についてお話ししたいと思います。アウグスティヌスという名前は皆さんお聞きになったことがある方がほとんど多いだろうと思いますけれども、彼の著作の中で、最も古来多くの人々に読まれ人々の心を動かしてきたのは、告白という書物だろうと思います、これは岩波文庫にも、収められて、おりました。もう随分前から収められておりました。ですから、キリスト者でない方、教会に、来られたことのない方でもこれは愛読者は多いと思います、文学作品としても非常に優れた、ものであります。で、この告白はこのアウグスティヌス この若い頃からの魂の遍歴を記した、いわば自伝です。で、この本を読むとアウグスティヌスはこの30歳を過ぎた頃、このローマの信徒への手紙の第13章12節から14節までを読んで、この立ち直ったんです。いわゆる戒心の体験をして、キリスト者として信仰者として新しく歩み始めた。で、彼がこの告白という書物の中で、自分の幼い頃からの生い立ちをずっとこう書いているんですけれども、16歳で彼は同棲生活を始めました。当時はそんなに若すぎる年齢ではなかったようです。そして18年間その一人の女性と同棲をし、その一人の女性を愛した。で、ところがその女性は比較的身分の高かったアウグスティヌスからしますと、身分が低くて、いわゆるこう差別の対象になるような女性だったので、この正式な結婚生活を作るということもできなかった。で、何よりこのアウグスティヌスの母親であるモニカ、このモニカというのもよく知られている母親ですけれども、このモニカがどうしてもこの女性を嫁として受け入れようとしなかった。なぜかっていうと、息子のアウグスティヌスはもう秀才で良い家の出で、 母親として息子の将来に希望を託している、その息子にとってこの女性はふさわしくないと考えて、拒否していたんです。でアウグスティヌスは母親のこともこの女性のこともどちらも愛していましたので、非常にこの葛藤に苦しみました。でやがていろいろな経緯を経て、結局この女性は自分から身を引きます。アウグスティヌスとの間に生まれた息子を彼のもとに置いて去るんです。しかしこの女性は神様に誓約して終生他の男性と交わることがなかった、伝えられるところによると修道院でその人生を全うしたと言われます。でその後アウグスティヌスはこの母親の気に入った若い女性と婚約をすることになります。ところがその女性がまだ年齢が若くて結婚できない、あと2年待たなければいけない。でその間にアウグスティヌスは肉の思いを抑えがたく別の女性と関係を持ってしまいます。この最初の女性はアウグスティヌスへの愛を貫いた、自分はそれを裏切った、自分よりも身分が低くて世間に卑しめられているようなその女性が真実の愛に生きた、そのことに照らして自分がどんなに不誠実な男であったかということに気づいた、その時にこのローマの信徒への手紙第13章14節のパウロの言葉を聞いたのです。主イエスキリストを身にまといなさい、欲望を満足させようとして肉に心を用いてはなりません。そういう肉の心、神様が前もってきちんと考えて配慮していてくださる企てに逆らって自分で先手を打ってしまうような、そういう肉の心と戦わなければいけない。今でも世界中での人にこう読まれているこの告白という書物ですが、もしかするとこの書物はアウグスティヌスが自分が同棲していた女性がどこかでついに死んだという知らせを受けて、この女性一人に捧げる思いで書いたものではないだろうかとも言われています。この告白という本を読む者は誰でもアウグスティヌスが過ちに陥った心と同じ心が自分の中にも救っているということを認めざるを得ないのです。人間というものはそういうものだ、そういう弱さを持つものだということです。このアウグスティヌスの母モニカという人は、大抵はこの息子を信仰へと導いた理想的な女性のようにこう思われているんですけれども、しかし実は息子を溺愛してこう迷う、どこにでもいるような母親だっていうこともわかります。モニカもアウグスティヌスその人も、まるで突然変異のように現れた聖なる存在なのではなくて、また特別に悪かった人間が特別に聖なる人間になったというのでもなくて、私たちと同じように肉体を持った人間であったっていうことがこの本を読むとわかるんです。そしてそこで人々が苦しみ悩み救われていった、 その誠に人間らしい姿が現代に生きる私たちの姿でもあるんだと教えてくれます。まだ信仰を持たない人でもこの本を読んで心を打たれたということはそういうことだろうと思います。でアウグスティヌスがそういう悩みの中にあったときに、この家の庭の塀の外で子どもたちが何かの遊びの歌で、取って読め取って読めと、そういうふうに聞こえる歌を歌っていた。でそれを聞いたアウグスティヌスがその歌の言葉に惹かれるようにして開いて読んだ聖書の言葉がこの第13章の12節から14節であったということなのです。夜は更け、日は近づいた。だから闇の行いを脱ぎ捨てて光の武具を身につけようではないか、ね、なぜ自分は闇の装いをしてあんなことしてしまったんだろうか。それこそ後から考えた、後から考えて、しかし悔い改めたんです。悔い改めてアウグスティヌスはどうして立ち直ることができたんだろうか。主イエスキリストを身にまとうということがどういうことか、それが本当によくわかるようになったからだとしか言えないと思います。アウグスティヌスを深く研究している人、アウグスティヌスの自伝を、伝記を書いたある方がこういうことを教えてくれます。モニカにせよアウグスティヌスにせよ、人間は善人か悪人かのどちらかということはない。みなこうした間違いを犯すのではないだろうか。そして母モニカにせよ、その息子アウグスティヌスにせよ、聖なるものに向かって上昇を続けた人だということを忘れないようにしよう。その聖なるものっていうのは何であったのか。それが主イエスキリストを身にまとって生きるということなのです。それにしてもこのキリストを身にまとうっていうのはどういうことなんでしょうか。で聖書はそれをこのいくつかの具体的なイメージで表そうとしています。一つ、すぐに思い浮かぶのはこの花嫁の衣装ということです。花嫁の衣装、ね、聖書では教会は花婿キリストの花嫁に例えられます、ね、キリストの花嫁にふさわしい装いをキリストからいただいてそれを身にまとう、ね、キリストが天から再び来られるとき、花婿であるキリストの前に立つ日を待ち望む。特にここでパウロはこの世の終わりが近い、終末、世の終わりの救いの完成の時が近いということを予感しています。キリストの再臨を見ています。今や私たちが信仰に入った頃よりも救いは近づいていると11節で言っています。夜は更け、日は近づいたと言っています、ね、深まっていく闇の深さを見つめながら、まさにそこで朝の光を仰ごうとしている。その朝の光の中に立つ花婿キリストを迎える私たちは、この後賛美歌174番歌いますけれども、花婿は来ませりと歌います、ね、その花婿の前に立つ花嫁としての装いをキリストから受けるんです。また、このキリストを身にまとうという、イメージはこの、特別な衣装 ではなくて普段着であるというふうに考えることもできます。まあ、パウロが書いているガラテヤの信徒への手紙の第3章の27節にはこうあります。洗礼を受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ている。キリストを着ているというのはどういうことか。日々神様の前で祈り、御言葉を持って水くろいしながら心の装いを整える。また失敗をしてしまうかもしれない、過ちを犯すかもしれないけれども、しかしごめんなさいと言って父なる神様のもとへ帰る。そのように毎日の普段着としてキリストを身にまとって生きることができるんです。で、もう一つ、このキリストを身にまとうというのはこのパウロの言葉の中にも12節の言葉の中にもありますけれども、この武具として身につけるという意味です。ね、闇の行いを脱ぎ捨てて光の武具を身につけようとパウロは言っています。ね、光の武具っていうのはまさにキリストです。ね、キリストが私を覆ってくださる、包んでくださる、ね、だから戦えるんです。まあ、いずれにしても私たちがそのようにキリストを身にまとわせていただき、キリストの装いをいただいて生きるということは、これは洗礼を受けた時からすでに始まっています。洗礼を受けた日からキリストを着ることが始まっています。これは神が前もって考え、ご計画なさったことですから、私たちが勝手にこれを脱ぎ捨てるってことはできません。しかし最初はこの外側から私たちを覆い包んでくれるキリストの装いは、やがて私たちの心をも変えてくださるのです。今朝の箇所でパウロは11節のところで、あなた方はと言って最初言ってましたが、しかし私たちはと言ってます、ね、私たち、ね、今ここにいる私たちです、ね、みな等しく同じキリストを身にまとうことができるんです。誰も一人ぼっちではない、誰も孤独ではない、取り残されてはいないんです。皆教会の仲間です。皆一緒にキリストを着ている、キリストを着てここに来る、そしてここから帰っていくんです。皆同じ装いを着て帰っていくんです。一週間の生活へと戻っていきます。夜は更け、日は近づいた、だから闇の行いを脱ぎ捨てて光の武具を身につけよう。主演と酩酊、淫乱と公職、争いと妬みを捨て、日中を歩むように品位を持って歩もうではないか。主イエスキリストを身にまといなさい。欲望を満足させようとして肉に心を用いてはならない。お祈りいたします。一人一人が自らの心を問い、日々の生活の姿勢や言葉を今ここで吟味しながら、その自分がキリストを身にまとうことができるということ、キリストを身にまとったものにふさわしい心に変えられていく、そういう道のあるということをなお望むことができますことを感謝いたします。私たちの日々の歩みの中においても、悔やむことの多い日々でありますけれども、そこでこそ真実に自らの罪を悔い改めて神様のもとに帰っていくことができますように、あなたの御前にあって肉の思いではなくあなたの御思いに生きるように、聖霊を豊かに深く注いでくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 共に賛美をいたします。どうぞお立ちください。賛美歌174番。それでは信仰の告白をいたします。お手元の式文にあります二階屋信条を用います。信仰告白二階屋信条。 私たちは唯一の神、全能の父、天と地と見えるものと見えないもの、すべての作り主を信じます。私たちは唯一の主、神の一人子、イエス・キリストを信じます。主はすべての時に先立って父より生まれ、光よりの光、誠の神よりの誠の神、作られずに生まれ、父と同質であり、すべてのものはこの方によって作られました。主は私たち人間のため、また私たちの救いのために天より下り、聖霊によって乙女マリアより肉体をとって人となり、私たちのためにポンティオ・ピラトのもとで十字架につけられ、苦しみを受け、葬られ、聖書に従って三日目によみがえり、天に昇られました。そして父の右に座し、生きている者と死んだ者とを裁くために、栄光を持って再び来られます。その御国は終わることがありません。私たちは主であり、命を与える聖霊を信じます。聖霊は父と子から出て、父と子と共に礼拝され、崇められ、預言者を通して語ってこられました。私たちは唯一の聖なる報道の使徒的教会を信じます。私たちは罪の許しのための唯一の洗礼を信じ告白します。私たちは死人のよみがえりと来たるべき世の命を待ち望みます。アーメン。どうぞおかけください。ただいまより主の聖餐の食卓に共に預かります。式辞を申し上げます。主イエス・キリストは十字架にかけられる前の夜に聖餐をお定めになりました。私たちは今主の贖いの死を記念し、その恵みに預かろうとしています。主は十字架にかかり、その死と苦しみと思って私たちを罪からあがなってくださいました。そして聖書に従って3日目によみがえり、天に昇られ、永遠の命を与えることを約束してくださいました。洗礼によって主と共に死に、主と共によみがえらされた私たちはこの恵みの食卓に招かれています。ここに備えられたパンと杯とに信仰によって預かり、キリストと一体となるのです。父と子と聖霊の名によって洗礼を受けた方は、どこの教会であっても共にこの聖餐に預かってください。なお聖餐はキリストを主と告白する信仰を持って預かるべきものですから、皆さんの中で小児洗礼のみでまだ信仰告白式を終わっていない方、売産停止の会議を受けている方、そしてまだ洗礼を受けていない方はこれに預かることが、教会はすべての人々が悔い改めて洗礼を受け、共に聖餐に預かることができるよう祈っています。主の聖典の言葉を聞きましょう。使徒パウロの言葉、私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される藩を取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに、主が来られる日まで主の死を告げ知らせるのです。従って、ふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は、主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上で、そのパンを食べ、その杯から飲むべきです。主の体のことを決まえずに飲むべきです。
する者は自分自身に対する裁きを呼び込みしているのです。解散の行使に当たる方もで以降イエス・キリストの尊い体と人に預からせてください。これに預かる者が皆キリストと一つの体となり永遠の命を受け継ぐことができますように。アーメン。取りなさい、これは私の体である。多くの人のために流される私の血、契約の血である。祈りを捧げます。天の父よ、共に生産の恵みに預かっていただきました。この生産によりあなたの子として清められ天に誠のふるさとを与えられ罪の許しと永遠の命に生きるものとされたお幸いを感謝いたします。どうか聖霊の助けによって私たちを試みに合わせず誘惑から守り教会につながる枝として整えてください。生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのであるとの信仰をいよいよ強くしてください。そしてキリストの使者としてこの世へ使わされていくことができますように、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。
アーメン。
お着席のままで共に主を賛美いたします。賛美歌2編の1番。主の恵みに対する私たちの感謝と献身の印として献金を捧げます。
本日お祈りいたします。天の父なる神様、今日この場に集められ主の言葉に耳を傾けることができたことを感謝いたします。今日本日させていただく献金は私たちの献金の印です。どうか御国のご用のためにお持ちください。この祈りを主イエスキリストの御名によって前を続けいたします。
アーメン。共に主の祈りで祈ります。どうぞお立ちください。主の祈り。 天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり、アーメン。どうぞおかけください。
取りなしの祈りを祈ります。主イエスキリストの父なるお神様、主の御名をあがめ賛美いたします。今日あなたの目にお招きによって私たちを礼拝を捧げるものとしてください。聖餐の恵みにも預かることができました。感謝いたします。私たちは今あなたのお招きに応えられない浜寺教会に兄弟姉妹のことを思います。病床にある方、高齢のため体の不自由を抱えている方、体に痛みのある方、家庭や施設での療養の生活をしている方たちの傍らに、今あなたが望んでくださり、私たちと同じ祝福を与え慰めてください。悩みのうちにあるものに解決への道筋を示し、慰めと平安を与えてください。この礼拝に信仰を込め、感謝の方の出会いを求めて集ってきた人々を祝福し、あなたご自身を示し、あなたの恵みを信じることができますように。今日からの新しい1週間をあなたと共に歩むことができますようにお導きください。日本キリスト教団の諸教会、特に同じ志に立ち教会の形成と伝道に励んでいる全国連合長老会、西部連合長老会の諸教会を支えて、それぞれの無理を導いてください。改革浄土教会協議会の運動を祝福してください。日本各地に健やかなキリストの体の教会が形成され、キリストの福音が力強く述べ伝えられますように。私たちの浜寺教会がこの地にあって、あなたを力強く証しして歩むことができますように、伝道する力と知恵と勇気を私たちに与えてください。主なる神様、あなたは全能の御霊を持って全てを支配くださいます。しかし世界はなおあなたの前に揺れ伏すことを知らず、自分自身を神とし、自らの力を持ってこの世の王であろうとしています。ロシアによるウクライナ侵攻に始まった戦争、ウクライナでは戦争状態が日常になっています。どうか早く本当の平和、平安が日常となりますように。ガザではイスラエルの攻撃を受け飢餓状態になって子供たちもたくさん亡くなっています。攻撃が完全に終わり、早く安心して暮らせるようになりますように。どうか大国の思い通りの世界になりませんように。世界中の人があなたの隣人を自分のように愛しなさいとの主の言葉をしっかりと受け取り実行できますようにお導きください。主よ、憐れんでください。平和を与えてください。あなたの正義と愛を示してください。すべてのものの唇があなたの皆を褒め称えることができますように。世界各地に使わされている宣教師の働きを祝福し守ってください。またこの国の政治の歩みを守り導いてください。指導者として立てられている人々が神様の愛を知ることができますように。真実に世界の平和のために奉仕し、諸国の人々と助け合っていくことができますように。神様、あなたがお作りになられた大地が、自然が、私たち人間の罪のために汚されています。地球温暖化による異常な気候変動が世界中で起こっています。あなたから管理を任された私たちが、自分たちが主なのではなく、あなたこそ大地の主、世界の主であることを改めて知り、あなたの御前で心から切り下って歩むことができますようにお導きください。 これからも生きていく私たちの命、生まれてくる命をどうかお守りください。主イエス様が来られることを心から待ち望みます。主よ、あなたの皆が崇められますように、あなたの御国が来ますように、あなたの御心がなりますように、天になることと地にもなりますように、この祈り私たちの主イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。
アーメン。共に主を賛美いたします。どうぞお立ちください。賛美歌543番、あなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。